死というところです。ここで、マリアとその姉妹マルタのことが出てきます。これは特に有名な姉妹であって、他の福音書にも出てきております。これは例えばルカの福音書ですね。ルカの福音書の10章の38節から38から42節までですね。マルタとマリア2人の姉妹がイエスを迎え、そしてマルタが死の足元に座ってその足話に気に入っていたのに、マルタはいろいろなもてなしで非常に心を取り乱して、主イエス様にどうかマルタに手伝いに行ってくださいと言ったと。しかし主がですね、あなたは多くのことに思い悩んでおると、必要なことはただ一つであると、マリアはその方を選んだと言われて、不思議なそういう言われ方をしたと有名な記事があります。今日はまあそのことにあまり触れないわけですけれども、このヨハネの福音書は3つのですね、福音書マタイ、マルコ、ルカが書かれて、大分してから書かれたわけです。でマリタとそのマリアという姉妹はよく知れ渡ってたようですね。で大分の地に書かれたヨハネ福音書にもこのように出てきます。でその兄弟にラザロがいたということはヨハネの福音書だけに書いてあることです。でここでは特にそのマリアという人がですね、死に香油を塗って髪の毛で死の足を拭ったと、そして、主イエスが十字架でかけられて殺されるということの準備をしたと。で髪の毛で死の足を拭うということで、特別に主イエスに対して尊敬崇拝ということを象徴的に表したということですね。そういうこともここに書いてあります。で、その兄弟ラザロが病気であって、この二人の姉妹があなたの愛しているものが病気なのですと特に言わしたわけです。特にこのあなたの愛しているもの、こういう言い方は他の福音書ではどこでもないですね。他の福音書に限らず特定の人に対してあなたの愛しているものがっていう言い方は聖書でも非常に珍しい言い方です。イエス様は誰でも愛しているはずなのに、どうしてこのように特に言ったんだろうかということが一つ疑問になってきます。これはヨハネの福音書っていうのはだいたいその文字通りの意味ももちろんありますが、その背後に非常に比喩的な象徴的な意味が隠されていることが随所であるわけです。ここもですね、特にイエスが愛している、本来みんな愛しているんですけども、そのイエスが愛するもの、結局そういうことでは全部の人に当てはまるということなんですが、愛しているものが若くして病気だと、イエスが愛する、すなわち神が愛するからといって無事息災でずっとあるとは限らないわけです。でそういうことを特にここで、浮かび上がらせているわけですね。神が愛するから元気で何も病気もしない、でそういうふうに思いがちなわけです。よく神様がおるんだったらどうしてこういうふうなひどい病態に病気とか障害が起こるなるんだろうか、事故が起こるんだろうとかよく言われたりしますが、聖書では神が愛するから何も事故が起こらん、病気が起こらんとかいうふうなことを言ってないということがこういうふうに分かるんですね。さらに神が愛するものが病気であり、しかもそれがもう重篤な状態だと、これはもう間もなく死んだわけですから、もう危篤状態だったはずなんです。それを聞いて、この病気は死で終わるものではないと言ったわけです。 死で終わると言いますが、この死で終わるっていう言葉に訳されているんですけども、この病は死に至らず、文語ではそうだったんですね。長らくそのように訳されてきた言葉です。で、死に至るという訳をされたように、ここの言語はですね、英語では toward 何々の方向へということに対応するですね、ギリシャ語プロスという言葉なんですね。プロスっていうのはプロスサナトン、サナトンっていうのは死ということです。プロスは toward 何々の方向へ、だから死の方向へ行っているのではないと言ったんですね。死という方向に行っているのではない、これが本来の直訳なわけです。でも普通の日本語ではそういうようなことはなんとなく非常に意味が不可解な、表現が不可解なことになりますので、そのような訳し方をしていないんですね。このプロスということははっきり、ね、イエスの方向に、イエスのもとに行ったというようにですね、イエスの方向、そういう方向を指し示す前進なわけです。死という方向へ行くのではないと、この病気はですね、死で終わる、死で終わってしまうと、要するに死んだらもう何もないし、という状態になってしまうんではないというわけです。死という方向ではなくてですね、神の栄光という方向に向かっているんだって言うんですね。私たちが、さまざまな不幸、嫌なこと、苦しいこと、病気も事故もいろんなことそうですけども、それはどこに向かっているのかということですね。この世を悪が支配しているのであれば、それは闇の方向に向かっている。いろんなたたりとかにもそういうように受け取られてきたわけですね。たたっている。悪い方へ引っ張り込もうとする。悪い方向へとある人間を引っ張り込もうとする。たたってるということ、そういうことなんですね。ある家に何か悪いものをたたってるというと、そこの人間、家族を悪い方、悪い方で引っ張っていこうとする。そういう力、呪いというか、そういうものがある。そんなふうに言われたりします。けれども、こと、キリスト教に関してはですね、神が愛するものがどのようなことが起こっても、それは死という方向、滅びという方向、消えてしまうという方向ではないと。神の栄光という方向なんだというんですね。これは非常に大きな違いです。キリスト教以外では、特に日本のさまざまな信仰宗教、伝統宗教では、何か悪いことが起こると、これはたたっているということで、何か非常に嫌な、良くない方向に向かっているんだと。それでその方向を変えるために先祖に供養しなさいというふうなことがよく言われます。それに何か病気とか何か困ったこと、事故とか何か起こると、そのように死という闇の方向に向かっているんだと簡単に断定してしまうんですけども、このキリストはそうじゃないんですね。イエスが愛するものがどのようなことが起ころうとも、それは神の栄光という方向に向かっているんだというわけです。そういう意味で、特にこの医師が、いえ、あなたの愛しているものが病気なのですということをわざわざ書いてあるということです。で、どうしてこのわざわざ愛しているもの、病気なのか、みんな愛しているはずなのということですが、そういう意味があるわけです。イエス様はご自身を十字架にかけて命を捨てるほどにこの世の人々を愛された、この世を愛されたということもあります。命を捨てるほどに本来みんなを愛しているんですけども、それは愛しているものがどのようなことがあってもイエス様に心を向け替えて結びつくならば、みんな神の栄光のためにいろんな良くないことを向かっていると。これはちょうどですね、パウロが言った有名な言葉を思い起こさせるわけですね。これは今までもう何度も繰り返していったところですね。新約聖書のローマ書ですね。 何度も何度も指摘したことです。ローマ書の8章というところですね。8章の28節ですね。新約聖書の新しい共同新共同訳ではページは285ページです。ローマ書に対の手紙8章の28、ここは有名なところですから、もうよくここを開いた人はすぐに思い出すと思います。初めての人はぜひ覚えておいてほしいところですね。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っているというようなことを書いてあります。ここは神を愛するということなんですけども、神を愛するようになる前にまず神が人間を愛してくださった。これは他の箇所でよく書いてあるんですね。私たちがまず神を愛したのではなくて、まず神が愛してくださったと、そして私たちを呼び出してくださったという方ありますですね。私たちをまず神が愛してくださったからこそ、私たちも神を愛することができるようになったわけですが、そういうふうにご計画に従ってまず神の方から召されたというのは呼び出されたという意味ですね。呼び出された者たちには何事が起ころうともということですね。万事良いことが良いことにつながるところはもう誰でも分かるわけです。特に万事というのは非常に苦しいことや良くないことや病気や困ったこと、いろんなことも全部ひっくるめて益となると、本当に良いことになる。これは神の栄光のため、そういう方向に向かうということです。こういうふうに、ここで言うヨハネとパウロの表現はかなり違いますが、本質的には同じようなことを言ってるんですね。悪いことは悪い方向へこのまま向かっていて沈んでしまうんじゃないんだと。神を愛する者、あるいは神に愛された者、私たちはキリストを受けてですね、信じるときにはこのように大きく周りの状況万事が変わるんだと。何事が起こっても神の栄光の方向に向かうと、そういうことをここで特に言っているということです。イエスはまたマルタと姉妹とラザロはしていたというふうにわざわざ書いてあるんですね。そしてそのように愛しておっても病気だと聞いてなおも2日間同じところに滞在した。もう危篤状態であるのにわざわざそこだったって言うんですね。で、それから2日間一体イエス様はどうしよったのかということが思い出されますね。もう病気だと、もうこのすぐ後に死んでしまうわけなんですね。それほど重い状態だったのにわざわざ2日間すぐに行かないでおったと。このようにイエス様は神の栄光のため、神のご計画が成就するためには時を絶えず待ってですね、そしてその最善の時にこのように行動されるということなんですね。もう死にそうだからパッと行くということはなくて、そのような特別な危機的な状況でも絶えず神からの示しを待っていくと、そういう様子がよくわかるわけです。で、その2日間というものはずっとイエス様は祈りをされていた。この特にラザロに対してですね、あるいは姉妹に対して、そういうことが思われるわけです。で、それからもう一度ユダヤに行こうと言ったら、ユダヤ人たちが石で打ち殺そうとしたと。すぐその上、そのページの上ですね、から10章の31節にあったことですね。10章の31、ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして石を取り上げたというような、そういう危険な状況になっていた。またそこへ行くのですかと。そんな危険のただ中にわざわざまた行くのかと言われたわけですね。けれどもここで昼間は12時間ある、 昼のうちに歩けばつまずかない、それはこの世の光を見ているからだと。しかし夜歩けばつまずくのだと、その人のうちに光がないからだというふうに、非常にちょっと分かりにくいような表現で言われてますね。昼間中にか、これも当たり前のことですが、ここではですね、石で打ち殺そうとするそのような危険の中でもイエス自身は、いわば昼間神の光のうちに歩いているから守られているんだってですね。神の光に受けて、神の光を受けて、神のご計画の通り動いて歩んでおられるから大丈夫なんだと、そういう意味はここではこもっています。けどそのことともにもう一つはですね、これを聞く弟子たちはその後の全ての人に当てはまるようなことなんですね。十二間ってわざわざ書いてある、十分な時、完全な時、イエスが私たちの火の光ですね、この世に光としてきた。ヨハネ福音書は特に光ということを多く使っていると前にも言ったんですね。光なるイエス、イエスこそは闇の中に輝く光である、私の後についてくるものは命の光を見るとも言われたわけです。この世に輝く命の光はイエスであるわけで、その光が十分にですね、12時間十分、石の完全数ですけど、そういう輝いている備えられた時がちゃんとあるんだというわけですね。その時に歩けばつまずかない、私たちがイエスの光を見ながら歩くように十分に設定されているんだと。けれどもそのイエスの光を見ないで夜歩けばつまずくと、これはパリサイ人や律法学者がイエスを殺そうとまでした、そういうことも言っているんですね。イエスの光を見ない、イエスについて行こうとしない、それは夜だと。夜歩くのか昼歩くのか、そういうことがいつも私たちに問われていると。私たちが昼歩けばですね、恐れることがないんだと言うんですね。ここでイエスが言おうとしていることは、本当の神の光を受けて歩くならば恐れというものがだんだんとなくなっていくんだと。この昼とか夜とかいう象徴的な使い方、例えばヨハネの福音書のですね、少しあと13章の30節見ていただいたらですね、13章の30節、ユダが裏切るところです。ユダが裏切るとき、そのパン切りを受け取るとすぐ出て行った、夜であったと書いてありました。その裏切るということ、実行書というですね、決定的な時、最終的に決断してしまった時、夜であったと一言書いてあります。これ夜は当たり前なんですね。13章の2節、夕食の時だったと。これは最後の晩餐です。ですからわざわざ夜であったと書かなくても、夕食の時で最後の晩餐だからもう夜になっても当然だけど、これはこういう象徴的な意味なんですね。このように悪の力に負けてしまって、その悪の動く通りに動いてしまう、これが夜なのだと言おうとしているわけです。どんなに地位が高くても、あるいは学歴が良くても、あるいはお金があって立派な綺麗な家に住んで綺麗なきらびやかな衣装、良いものを着ていたとしても、本当の不真実なもの、陰で秘密を神様は見ておられないとか思ってですね、それが発覚したら大きな非難を受けるようなことを、もし私たちが陰でしているならば、それは闇を歩いているということになるわけですね。私たちがしていること、それは神様の光を受けて歩んでいるということならば、誰に知られてもいいはずのことだということになりますが、それに闇を歩くのか光を歩くのかということが、こういうところでも問題にされているということなんですね。 そういうふうに独特の使い方がここされているというのがわかります。そして、そういったことをした上でラザロのところに行った。ラザロのところに行ってお腰に行くと。弟子たちはもう全くですね、普通に眠っているのかと思った。これは、イエスははっきり死んだのだと。わざわざ言い合わせなかったのは、あなた方が信じるようになるためであると言われたんですね、2日間。あえてこの世に愛するものが死ということを迎える時まで置いておくと。でもそこでイエスの力が働かるんだということを言ってるんですね。この世にイエスの愛するものだからと言ってですね、この世に死という大変な事態が生じることがある。けどもそういうことを通して趣味の者たちがキリストの力を知るようになる。これは死んだということはパウロの使い方が、私たちは律法によって死んだと、ああしなさいこうしなさいいうことをいくら言われても言われてもできもないものだと思い知って、私たちは実は死んでるものだと、そういうことをパウロが言ってます。そういうふうに死んだような状態のもの、そこまで追い詰められてですね、どうして神様おるんだったらこんなに自分が死んだようになってしまうのか、こんなに苦しいのかと思いますけれども、そういう死んだような状態のとこから神の力によって立ち上がらせる。そして周りの人が信じるようになるためだということが、私たちにとってはそういうことで、あるとわかるわけです。これは誰でもみんな罪によって死んでるとですね。その死んだものをイエスが起こしに行くと、力を与えて立ち上がらせるということなんです。これがイエスの役目として来られたということになるんですね。ですからこのラザロの死を特定の昔の奇跡を言ってるっていうことだけでは決してなくて、私たち自身が実はもう死んだようになっていたと。けれどもイエスが来て起こしてくれたというわけですね。そういうこともここには含まれているというわけです。このように万事ですね、いろんなことが起こるのも周囲の者が信じるように神の栄光のためだということと共通しているわけです。この病気は死の方向向かっていない、神の栄光の方向に向かっていると。蘇るということによって神の栄光、神の力が表されるためというんですね。そして信じる人ができて、信じる人が神に栄光を期するため、そういうようにこの世のさまざまないろんな事件や災害や病気やいろいろな苦しい悩み、そういうことも全部ひっくるめて神の栄光のためであり、またその苦しい中から神の力によって立ち上がり、そして周りの人に証しをするためだと、そういうことを神様がご計画されているという意味なんですね。ヨハネ伝は永遠の命を与えるためということだったわけです。この最初から言われているんですね。キリストが来た目的は永遠の命、神の命を与えるためだと。このように、ここでラザロがあるように、本来みんな死んでしまっているようなものを生き返らせ、立ち上がらせて、この代わりに永遠の命を与えるんだと。そういうことがここでも言われているというわけなんですね。ここは、愛ということがですね、特にこのように出てきます。愛されたもの。愛されたものが特にこのように死の淵を通って命へと蘇っていくんだと。ですね。死の苦しみを得て、病気の苦しみを得て、そこから神に愛されたものは 蘇っていく、新しく立ち上がらされるということです。で、このマリアもまたですね、ここに登場するマリアもまた主に好意を見る、髪の毛で主の足の、これはイエスへのですね、聖なる愛を持っていたというわけですね。神を愛しなさいということがあります。まず神を愛し、そして人なり人を愛しということがありますが、イエスは神から使わされたことで、イエスを愛することは神を愛することだった。そういうふうに人間の側からもイエス、そして神を愛するという愛があり、神のイエスの方からもその人たちを愛するという愛があるわけです。そういう愛ということの中で病気が起こり、そしてまた死ということも起こり、それでそこから最終的に蘇らせられていくんだと。神の愛というのはそういう死んだものをですね、蘇らしていくと。私たちもイエス様を愛しておる、イエス様に心を注いでいるならば、たとえどのように死んだようなもの状態になろうとも蘇らせるんだと、まあ、そういうふうにこの世のさまざまな不幸みたいなこと、暗いようなことも神の愛という中で、そしてその神の愛に応える人の愛の中でですね、全てが起こっていくんだと、そういったことがここのところで、記されているということなんです。以上です。